姿勢全般に関する一般質問は、5日間で18人の議員が質問をしました。1人当たり持ち時間は45分でした。10. 三浦譲議員。クエスチョン。オーガニック給食実現へ国の財政支援を受ける準備を？アンサー。オーガニックビレッジ宣言に向けて準備を進めていきたい。詳細。三浦議員。まず、何のためにこのオーガニック給食が必要なのか。取り組み限定が揺らぐと、できない理由に議論がいってしまう。市長の考えは？市長、未来を担う子どもたちの健やかな成長を図るため、さらに安心安全な給食提供を行うものであると考えている。三浦議員、先進事例では地域ぐるみで有機農業に取り組むための協議会や計画を盛り込んだオーガニックビレッジ宣言を行い、それにより農水省から交付金を受けて学校給食に有機米を導入している。この点について市長の考えは？市長、オーガニックビレッジ宣言に向け準備を進めたいと考えている。そのため、オーガニック推進協議会、仮称などの生産者や保護者も含めた幅広い協議の場を作り、前に進めたい。経済部長、緑の食料システム戦略推進交付金制度の中で、市町村単位で生産から消費まで一貫した地域での取り組みに、交付額上限が1000万円。観光農業から有機農業に転換等をする農業者に対し、10R あたり2万円の支援などがある。三浦議員、その他の質問。何でも相談窓口。高齢者の聴力検査、口腔検査。選挙の投票率。その他。11. 石島巌議員。クエスチョン。物価高から市民の暮らしを守る施策実施を。アンサー。市民の負担軽減を第一に、地域経済の活性化にも効果が期待できる事業を実施していく。詳細。石島議員。物価高、特に食料品の値上げが深刻であり、市民の暮らしを直撃している。市民の暮らしを守る施策実施について伺いたい。市長、市民の負担軽減を第一に考えながら、合わせて地域経済の活性化が期待できる事業を実施していく。財政部長、今般の補正予算に、プレミアム付き商品券発行事業や、水道料金減免事業を実施するための予算を計上したところ、今後も国、県の動向を注視しながら、本市の実情に合った施策の検討を進めていく。石島議員、子育て支援として、子育て世帯にお米券を配布している自治体がある。本市でも実施してはどうか。市長、本市としては、お米の購入もできるプレミアム付き商品券の発行を考えている。子ども部長、子育て世帯への物価高騰対策としては、5月に物価高騰対策給付金の給付を対象となる世帯に行ったところである。今後も関係部局との連携を図り、子育て世帯の経済的負担軽減を図って参りたい。経済部長、子育て支援、お米券という枠にとらわれず、市民全員に行き渡る支援を行ってまいりたい。石島議員、その他の質問。免許返納後、外出支援、農業支援、その他です。12. 増渕慎二議員。クエスチョン。地域経済発展に向け、どのように取り組んでいくのか。アンサー、全庁的な視点で、強力な官民連携体制のもと、より一層の産業振興を図っていく。詳細、増渕議員。 現在の経済情勢については非常に厳しい状況にある。そうした中で本市においては産業振興条例を制定しており、地元の農業、商業、工業等の事業者を優先し、地域経済が循環するよう取り組んでいる。市長は公約の中で、地元企業を優先した地域が潤う仕組み作りを掲げているが、地域経済の発展に向けて今後どのように取り組んでいきたいと考えているか。市長、産業振興条例の趣旨に基づき、本市の産業振興を図る上では、1、市内の農業、商業、工業等を網羅的に捉えて、本市産業の振興に取り組むこと。2、産業振興は事業者の主体的かつ自主的な努力と創意工夫を前提としていること。3、市、事業者、経済団体及び市民がそれぞれの役割、責務を明確にした上で、相互に連携、協力することにより、産業振興を推進すること。この3つがポイントであると認識している。令和4年度には、市内総生産額等の過去最高額を記録したところだが、より一層の発展に向け、全庁的な視点で積極的に取り組むとともに、強力な官民連携体制の下で、本市の産業振興を図ってまいりたい。増渕議員、その他の質問。西部メディカルセンターの取り組み。英語教育の充実。他。13、小倉ひとみ議員。クエスチョン、西部メディカルセンターの医師、看護師確保について、市長はどう考えるのか。アンサー、医療系大学学部の誘致を目標に、医師、看護師確保を含め、前に向かっていきたい。詳細、小倉議員、医師、看護師確保について、市長の県議会議員時代から培った人脈や、歯科医師としての人脈を駆使した市長独自の考えはあるのか。市長、医師がなかなか集まらない状況が継続しており、また医師自身も地域、病院を選ぶ状況にある。医療系大学学部の誘致を目標に、医師確保、看護師確保を含め前に向かっていきたい。小倉議員、市長の考える医師に選ばれる筑西市とは、どういったものか。市長、魅力ある市として県内で輝く、そして日本の中でも輝く筑西市を作り、住んでみたい、働いてみたいと思われる地域を作っていく必要がある。そして西部メディカルセンターで働きたいと思われる環境を作りたい。小倉議員、西部メディカルセンターは脳と心臓に特化した医療、24時間対応可能な小児医療、脳脊髄液減少症の拠点病院化などを望む市民の声があるが、市長の考えは？市長、脳心臓に特化した医療は、医療資源の集約化や連携体制の構築を県全体で進めているところ、24時間対応可能な小児医療は非常に重要と認識している。脳脊髄液減少症の拠点病院化は現状では厳しいと考える。小倉議員、その他の質問。放課後児童クラブ、オーガニック給食、下館美術館、他。14、新井悟議員。クエスチョン、ルルブブランドを活かし魅力発信の継続を。アンサー、今後も継続してブランド力を活用させていただきたい。詳細、新井議員、ルルブ特別編集筑西市の制作に至る経緯、背景、目的は？経済部長、市内の観光資源に寄与するため筑西市観光資源調査発掘協議会を設置し、交流人口の増加を図る手段としてブランド力のあるルルブを制作した。長年にわたり多くの旅行者に親しまれ、 掲載されている情報については、安心感、期待感といったものがあると思っている。荒井議員、現在の改定は何回目か、また更新頻度は。経済部長、改定は2回で、現在第3版。更新頻度は約2年で、これまで累計40万部を作成している。荒井議員、今後もルルブ特別編集、畜生書を継続し、ページ数が充実すると嬉しい。市長はこの点について今後どのようにしていきたいか。市長、ルルブのブランド力というものは唯一無二であり、ルルブという表記があるだけで手に取って読んでみたくなるなど、他に変えがたいものがある、と思っている。茨城県畜生市の文字を見ただけで、キラリと輝く畜生市を想起していただけるよう、今後も継続してこのブランド力を活用させていただき、本市の魅力発信に努めてまいりたい。荒井議員、その他の質問。道路行政、私有地の跡地利活用について。15、幸田和弘議員、クエスチョン、家族の限界、見過ごしていませんか？アンサー、西部メディカルセンターにおける、レスパイトケアの事業範囲拡大を検討していく。詳細、幸田議員。重度障害のある子どもたちは365日24時間、家族や介助者の支えがなければ命をつなぐことが困難。体調の変化を自分で伝えることが難しく、センサーや日々の観察が命を守る鍵となり、小さな異変の見逃しが重大な事態につながってしまう。このような重度障害児は市内に何人いるのか。保健福祉部長、18歳未満のサービス利用登録者は525名、そのうち重度心身障害児は12名。幸田議員、行政としてはどのようなサポートを提供しているのか。保健福祉部長、通所支援、短期入所サービス、身体障害の程度に合わせた補装具の給付を行っている。幸田議員、家族に向けたサポートはないのか。保健福祉部長、西部メディカルセンターでは、在宅で介護や医療を受けている方のご家族や介護者の負担を軽減するため、短期入院、レスパイト入院の受け入れを行っている。令和5年、6年ともにそれぞれ27名の受け入れ実績があり、今後は事業の拡大も視野に入れた検討を進めていくとのことである。幸田議員、その他の質問。公共施設の統廃合、森林環境譲与税、道路除草作業、ほか。16、鈴木和樹議員。クエスチョン、道の駅を畜生広域市町村圏事務組合圏内の観光拠点へ、本市の考えは？アンサー、結城市、桜川市と協力し、検討していきたい。詳細、鈴木議員。現在、物価高騰や資材不足など様々な問題があるが、道の駅拡張整備事業は当初の予定通り進んでいるのか。都市整備部長、工事費については物価高騰の影響もあるが、部材を一から見直し、当初設計の範囲内としている。鈴木議員、子育て支援を目的としたおむつやミルクなどの自動販売機の設置について、本市の考えは？経済部長、子育てや福祉の観点から設置を検討することも重要であり、道の駅の指定管理者に提案させていただく。鈴木議員、畜生広域市町村圏事務組合圏内で道の駅は本市にしかない。結城市、桜川市と協力をし、道の駅を広域圏内の観光拠点と位置づけ、クーポンなどを配置すれば、必ず道の駅に立ち寄り、 観光客誘致につながると思うがどうか。経済部長、近隣市町村と協力することができれば、さらなる観光客誘致の拡大につながることから、指定、管理者とも協議を行い、検討していく。鈴木議員、道の駅の拡張整備は、交流人口を増やす最大のチャンスである。本市の思いは？経済部長、チャンスを最大限に活用できるよう、指定管理者と協議していく。鈴木議員、その他の質問。筑西市総合計画、多目的運動場について。17、えのきときねお議員。クエスチョン、交通弱者を救う公共交通であるようあり方を見直し、行政サービス向上を。アンサー、市民の安心安全を考え検討してまいりたい。詳細、えのきど議員、本市の公共バスは実証実験中であるのか。都市整備部長、現在市内には4路線あり、下館駅から筑波山口と、川島駅から下妻駅の広域連携バス2路線は本稼働しているが、地域内運行バスと道の駅循環バスは実証実験の段階である。えのきど議員、公共交通マップを見ると、共和地区や北西部の御所、伊佐地区にはバスが通っていない。現在、実証実験中とのことだが、路線によっては、一人か二人しか乗っていない光景をよく目にする。費用対効果を考えると、大変な無駄遣いになっていないか。下館市時代には、シルバータクシー助成券を発行し、利用者が使いたい時に、いつでも使える交通手段があった。また、現在のデマンドタクシーは定着した感があるが、休日運行していない公共交通では、市民の不満が募っているが、どう考えるか。都市整備部長、タクシー事業者全社にヒアリングをした結果、土曜日曜の運行はできないと、全事業者から回答があったことから、残念ながら土曜日曜運行ができない状況になっている。えのきど議員、行政サービスは民間のいかなるサービスよりも上にあるべき。交通弱者を救うためにも、休日に運行可能な委託事業者を探し、運行するという英断をすべきではないか。市長、市民の安心安全を考え、検討してまいりたい。えのきど議員、その他の質問。板谷波山記念館、多目的運動場について。18、保坂直樹議員。クエスチョン、八丁台公園用地の雑草除去対応と早期の公園整備を。アンサー、財源確保に努め、次年度以降、少しずつ整備を進めたい。詳細、保坂議員、八丁台土地区画整理事業自体は完了しているが、原保による公園整備がまだ残っていると思われる。現状について伺いたい。都市整備部長、中館2193万地の土地については、八丁台土地区画整理事業により、創設された公園用地である。今後、八丁台近隣公園として整備していく考えである。保坂議員、当該地は現在草が生い茂り、虫や蛇が出ることから住民の方は困っている。せっかく原保で土地を提供したにもかかわらず、30年間全く手付かずの状態が続いて困っているとの声を聞く。また、この地は、伊達家発祥の地とのことから、それをもとに、地域を発展させていこうと、頑張っている団体の方もいる。その方々の意見も伺いながら、単に公園だけで良いのか、歴史的な観点を踏まえた、総合的な公園とするのか、地元の方と協議しながら、早期に公園整備を進めていただきたいと思うが、市の考えは、 都市整備部長、長い間公園として整備できていないことを申し訳なく思っている。地権者の皆様から提供いただいた公園用地であることからも、保坂議員のご指摘を踏まえ、次年度以降少しずつ整備を進めていきたい。保坂議員、その他の質問、総合計画と選挙公約、人口減少対策、農業行政について。ここまで一般質問でした。新人議員と研修会を行いました。主要事業の説明、市内施設の見学、本市が進めている主要事業、行財政全般について見識を深めるため、新たに議員となられた永井信夫議員、石島巌議員が7月17日、18日に研修を行いました。市の各部局から各種事業等について説明を受けたほか、現地視察として下館学校給食センター、明野御用学園、茨城県西部メディカルセンター、筑西総合健診センター、道の駅グランテラス筑西、下館地域交流センター、アルテリオなど市内主要施設を見学しました。